テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャ、どうもこんばんは、ケント小林です。ついにね、ケント小林もそこまで浸透したかと思える、まあ嬉しくも辛い、辛くも楽しいような体験がこの間ありまして、実は先週ですかね、先々週ですかね、海外の方にちょっとロケ行ってきまして、まあ強行スケジュールで行ってきたんですけども、上海の方にちょっと普段やらせてもらってるレギュラー番組のロケで特別編みたいなんで行ってきたんですけども、まあフジテレビなんですよね、それが違う番組でフジテレビ行ってる時に、ちょっと今度のロケの件に関してちょっとうちの社員の方からお話があるみたいですみたいなのと突然言われて、楽屋で、上海ロケのやつですか、はい、ちょっと編成のちょっと上の者が話しに来ますんでみたいな、なんやなんやと、もう局の偉いさんが俺に話しに来る、何が起こんねやこれと思ってきたら、あどうもお世話になってますみたいな、あはいこちらもお世話になってます、今度頑張ってきますんでロケみたいな、はい、その件でちょっとお話があるんですけども、実はロケを予定している日にですね、もう先ほどニュースで入ってきたんですけれども、急遽その上海の方にですね、某国の首相が来られるということで、うちのちょっと中国に詳しいもんとかに聞いてみたらさ、そういう時は中国政府というのは厳戒態勢を敷きまして、例えばその夜のお店とかが非常にこう摘発とかに遭うみたいな話で、ケント小林さんがちょっとお聞きになるところ、そういう店が非常に好きだとお聞きしたんで、今回ちょっと国際問題への発展もありますんで、そういうところ行かないでいただきたいということで、ここでちょっと約束いただきたいんですみたいな偉いさんに言われて、俺もう分かってますよ、ネタですがな、ネタみたいな言ったら、いや真剣に言ってるんで、あすいませんみたいな、そんなことがあったんです。ほんでまあね、行ったんですよロケに、ほんまにもう街中パトカーだ、警察官だいるみたいな状態で、ほんで上海ってすごい夜景がすごいんですけども、すごいっすね夜景みたいなロケの合間に言ってたら、これは今日ちょっと言うたら国賓が来られてる日なんで、特別に朝までやるらしいですよ、だから警備も朝まですごいするみたいですみたいな、へえみたいなんで、でまあロケ一通り終わってホテル戻って、まあロケ終わってそのままみんなで、まあ打ち上げじゃないですけど、まあ飲み食いして、わあ酔っ払ったなーみたいなんで、明日も頑張りましょうみたいな、明日朝早いですけど皆さんお願いしますみたいな、ウェイみたいなってね、技術さんとか俺とかスタッフ出演者で、スーッとこうホテル戻った時に、そのまあ一応その局側から派遣されている人がですね、小林さん今日どうされるんですか、飲みにやったら我々付き合いますけどみたいな言われて、まあでも明日も早いんで寝ますみたいなんて、あそうですか、はいってロビーで解散したんですよ。で部屋行って荷物置いて、速攻すぐ出て行ったんです俺でバーッと行ったら、その局側の人がですね、ホテルのロビーで仁王立ちしてたって、えってなって小林さんみたいな、お聞きになってると思いますけどみたいな、あはいみたいな、いやちょっとコンビニ行こうかな思ってたけど、あもううちのAD 行かせますみたいな言われて、で俺もいろいろ考えたんです、あこれを振り切ったら俺もこの曲できんとかなるんかもな、っていうか国際問題起こしたらもうテレビとか絶対出られへんよなと思って、俺の取った行動皆さんどうしたと思いますか。俺は遠く離れた上海の地のあるホテルのロビーで大声で「どうでしょうこのケント小林、今数いるタレントの中で俺だけですよ、口だけじゃないっていうのはね、まあその時に「ハンドシェイク」とか言っても「はノー!」って言われたんですけど。行動を取ったことだけは評価していただきたい。この番組は妄想キャドに同心やキッチンな世界でございます。私ケント小林、皆さんの思いを背負って行動に出る男です。 天賀プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天賀ちゃん、改めましてケンドーコバシです。そして
アインシュタインのカワイド、
アインシュタインの稲田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
いや、ちゃんと荷物置いて、うん、ホテルの部屋飛び出したらロビーに仁王立ちされてるって、
うん、めちゃくちゃビビった。
もう全然信頼されてない、
ほんまに見張られてるやん。全然上からのトップダウンで、うん、あいつを見張れみたいな。
いや、修学旅行以来ですよ、そんな先生が生徒どこも行かへんように見張ってるみたいな。
まあね、いろいろいると思う。あいつは、はい、あの破天荒だとか、
はいはい、
あいつはあのやるときやる男だと思われてるキャラね、はい、この芸能界にいろいろおると思うんですけど、
ま
あ、
たくさんいらっしゃる。
もう俺だけ、ね、そういうとき動き取れんのは。それだけは分かってほしい。
うん、いや、性欲が抑えられなかっただけじゃないですか。
違う、それは違うぞかい。
違うんですか。
うん、
これどんな誤解ですか。
うん、例えば、はい、何ストイックじゃない郷ひろみさんみたいか。
まあまあ確かに。
ストイックじゃない木村拓哉さん見たいか。
そうですね。
24時間郷ひろみ。
はい。
24時間木村拓哉でいてほしいやろ。
まあもちろんそうですね。
そ、勝手な願いやけど。
はいはいはい。
ちょっとでも俺はもう24時間ケンドコバシでいたい。
国際の。
ただそれだけの話。
よう、木村拓哉と郷ひろみに並びましたよね。
ただそれだけの話ですよ。
あ、
うん。かつて松田優作さんが言いました。
はい。
ヤクザなんで怖いか知ってっかと。
はい。
24時間ヤクザだからだよと。
なるほど。
ああ、
それと一緒で。
うん。違う。
迷いがどんどん出てきてるんです。
うん。
それでも結果、うん、ホワイトのお店やったんですね。
ホワイトどころかちょっと高かったな。
ああ。
ホワイトやのに。そう。単語の一つも通用せへんのよ。
ハンドシェイク。
うん。え？あ？あ？っていうか。握手求められる。ノーシェイクハンド。
握手、シェイクハンドで握手ですから。うん、
いやでも楽しかったですよ。海外はいいね。
海外、はい、その中国は俺さんももちろん何回も。
いや、上海は10年ぶりぐらい2回目。
ああ、そうですか。
2回目ですか。
中国はもう本当だから、その2回だけ。
中国はちなみにそういうなんていうんですか、その風俗は栄えてる。
基本ね、あのダメよ。
基本ダメ。
なるほど、
うん、多分。まあでもそういうとこきっとあるなって俺は睨んでたから。
そうですよね、うん、
ないわけないと。人間が営みを、
そう、人がいる限り、
はい、
うん、
そうですね、それは絶対にそうですよね、
う
ん、なんか地元のでも確かにそういうお店ってこうグッと惹かれるもんありますよね。なんかその
地元の、
地元のっていうか、そのおっぴらげになってない。
でお前はさ、
はい、
そう、自分の性欲の話やん、それ。惹かれるものがあるっていうの。
いや、
俺は違う。24時間剣道小林
で。いやいやいや、一緒です。
無理してる。
一緒です。
無理してる。
無理してる。無理してる。
無理してる。無理してる。
話変わってきますよ。客観ですよね。
無理してんねん、俺は。
無理してたんですか。うん、なんかショックやな。
いや、まあ、ショックやろうな。
うん、そうですよ。
俺は本当にもう、そのホテルの部屋で、あの、もうメガネとか拭いときたいよ。メガネなかったけど、その時。
あるんであれば。
あるんであれば。
虫が刀を研ぐのと一緒で。
そうそうそうそう。明日に備えて、もう台本頭入れて寝たい。
そんなタイプちゃうでしょ。
整えたい。明日に向かって。延長に延長かせて、もうホテルに戻ってきたの、ロケ開始1時間前ですよ。
ま
あ、だから高かったんやって、後で言われたけど。
いや、そうですよ。
うん、
何かあるかなと思って、延長に延長重ねて。
延長に延長重ねて。
すごいですね、
うん、
海外でもそういう話いいですね。でもなんかやっぱり、
いや、あのね、まあ、そんな抜きにしてね、やっぱ海外ってね、うん、いいのよ、その言葉の通じない、
はい、
ところで、
まあ、うん、文字通りアウェーですもんね。
そうそうそうそうそう、だから万が一さ、はい、天下茶屋がそのなんかイベントみたいにやる、海外やったらやる。
あ、なるほど、大きい声で。すごいですね。ブースの外の大人がうつむきましたね。
何のためにって。何のために海外でやるって話。なんかあんのそれ。ないですけどって言わん。
そうですね。うん、なかなか強く言う材料がないですけど。
なんですよ。
なるほど。海外行ってこられ
たら、ね。チャンスあったら皆さん、本当に、ね、海外っていうのは、はい、そういうの抜きで、
はい、
行った方がいいですよ。
そうですね。
時間とお金を調節、はい、月次第
はい、
海外行きましょう。
そうですね。
何か皆さん の, あの未体験なことが必ずあるはずなんで。
普通のことがこうまかり通らないですもんね、なかなか、うんうん、それだけでも全然ね、
面白い、
いい経験になると思いますので、うん、それ行ってみてください、
はい、
じゃあ、メッセージの方を紹介したいと思います。大阪市のラジオネーム、みこねこパーコさん、27歳の女性の方からいただきました。初めて投稿させていただきます。久々に聞いてます。というのも、先週は付き合い始めたての16歳上の彼氏が名古屋から大阪の私に会いに来てくれてて、うん、てんてんてん。ケンコバさんラジオを恥ずかしくて聞けませんでした。
うん、
彼氏がいろいろ運転中にラジオを聞くということで、ケンコバさんの話になり、このラジオのちょいリス、まあ、少し聞いてるリスナーさんだったということが発覚しました、うん、ちなみに私は夜にエッチ派、彼は朝方エッチ派、うん、朝方ってびっくりなんですが、男子は朝方の方が燃えるんでしょうか。その感覚がわからないから、その良さを教えてほしいです。ケンコバさん教えてください。天下はまだチャレンジしたことないです。なんか気持ちいいのください。
お、朝方夜方ね、
はい、
まあ、確かにたまに朝にしたら気持ちいいねんな。
うーん、いや、うーんじゃなくて、うん、ないやん、ないやろそんな
け。何が、うんって言った、自分が言ったんじゃん。
いや違う、お前から出てた。お前自分から出てる音かどうかも分からへんのか。
音漏れやな、音漏れ。
音漏れ。水漏れみたいなのありますその音漏れみたいな。
うん、確かに朝はね、たまにやったら今いいんですよ。
はあ、そうですか。朝、あでも朝よっぽどやな。
ただあのやっぱあの体の構造上、はい、おしっこもね溜まってるんです。
まあそうですね、うん、はい。夜寝てる間に。うん、
終わった後にまたおしっこがしたくなって行っておしっこ出ないみたいなね、なかなかあの難しい状況も。
ああなるほど、うん、分からへんようになるんですかね。
分からへんね、ちょっともうなんかどっち出したらええねんみたいな。
ああなるほど、
うん、
朝はでもあんまりないですね。
朝ってでも朝立ちとか、
うん、
あの状態でさしてもらえるなら最高じゃないですか。
さしてもらえるなら。
まあまあね、朝立ちって一番硬いもんね。
ですよね、
あれ一番硬いね、うん、
はい、
うん。
で2回言ったんすか
今。朝立ちでほんまに信じられんぐらい硬い。
いやまあ、うん、そうですね、なんか状態としては確かにそうですけど、そ、うんな、うん、何回も言うことじゃないなるほどね。これまあ女性の方はだから意外なんですかね、やっぱり朝。まあ男はたまにそうやって朝反応してる場合がありますもんね。確かに。
どうやねんやろ
ね。どうなんでしょうね。
まあ基本やっぱでも明るいの苦手やろから女の子。
ああまあね、恥ずかしいって、まあ電気ね消してとかって言いますけど、あれって本心で言ってるんですかね、電気消して。
あれは本心でしょ。
あ、本心なん
です
かね。
薄暗けりゃいいのよっていうのもやっぱあの気になんねんって、お肌か。
うん、
日々コンディションも違うし、
なるほどなるほど、
なんか靴下とかブラの跡とかも見られたくないんやで、あれ薄暗い方見えへん。
なるほどね、うん、あだからその照れて明るいのが嫌って言ってるんじゃなくて、それに関しては
まあまあだから、まあ、照れは照れやけど ね、
なるほどね、うん、集中したいっていうのもあって、まあ、
ま
あ
そう気になる、あ
なるほど、な
お風に思われてんちゃうかなとか、
あなるほど、
ここ赤いポチっていうのあるやんとか言うのとか
たまにね、ありますけど、
たまに俺もその乳首と間違い舐める時あるけど、
うん、犬の赤ちゃんやないですか、
犬の赤ちゃん
ですよ、ね、全然違うとこ舐めて、うん、なるほどね、そのまあ男としては反応があるという状態もあるし、起きた時にまあ起きた時に横を追ってくれてそのまましたくなるという気持ちはでもまあまあありますよね。確かに
名古屋から大阪に彼女に会いに行くってなんかもうい
いですね。43歳のワクワ
クするやろな、
43歳の男の人が、
ほんまや、これこの子で16歳年上って俺と同い年か、
はい43。でもいいですよね、27歳のぐらいのね女性やったら。
27歳の女の人確かにめちゃくちゃええねん。27の女ってむちゃくちゃいいねん。
なんで2回言うんですか。確かにね、これはもう
その6年はほんま好きやな、
ね、
27から33の女ほんま好き、
ほんまにその辺ですよね、
ほんま好き。
ただ2回ずつ言うやめてください、聞こえてますから1回目で大丈夫ですよ。なるほどね、うん、だからまあその良さというか、まあ女の人にはなかなか分からないことなのかも分かんないですね。確かに、まあ確かにムードもね、そりゃ夜ほどはないでしょうし、
マナのケンコバさんのが欲しいの。
どてん
似てるな先週と今回
ちょっと映画大きかったような気がしましたけど、うん、さあということでこのコーナーは性にまつわるお悩みを女性目線でさくらまなちゃんが、そして男性目線我々3人がお答えしていこうというコーナーでございます、はい、メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き、男性向け天ガ、女性向けいろはカップル向けバイバ、そして天ガ新商品、天ガバキュームコントローラー、天ガオリジナルコンドームの中から何かしらをプレゼントいたします。まなちゃん今週もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。今週は先週ちょっとお話しした続きで松浦さんの、はい、
そうですね、
うん、打ち上げ編
をね、はいはい、なんかやらかしましたか松浦さんは。
いや松浦さん、うん、あの以前天下茶屋に出ていらっしゃった浅本さんも、はい、あのロフトプラスワンのイベントに駆けつけてくださって、
見に来てくれてたんですね。
見に来ていただいてて、
アインシュタインそうかもうすぐ戻るのか、
はい、
でなんかその
戻る危ね、聞き逃しとか
った
。びっくり
してやめてください。まだ言うたら、オンエアあかんかったよ。
いや、オンエアあかんかったじゃないですよ。まあでも、まあ、アキナに取られるぐらいだったらええか。
うん、いいんですか。
なるほどね。
はいはい、で、打ち上げも来て
たんですね。打ち上げも来てくださって、うん、でその時、なんか結構松浦さんも、本当に記憶が結構、
松浦さんもね、あの打ち上げのとこ一切覚えてないっていう。
あ、本当ですか。でその時
一切覚えてないらしい
ですね。
で、まあ結構お酒も回ってたせいか、うん、浅本さんに結構過激な発言を、まあ、されていらっしゃって、
はい、ちょっと覚えてる限りいいですか、はい、それどんなこと言ってたかっていう。
あ、
う
ん、いいですか。はい、結構本当にすごいんですけど、うん、まあ浅本さん前にして、うんうん、いやー本当。にからし塗りたくってペロペロしてやるぞみたいな。
ほら
最低ですよ。
カマーセクハラですよ。
最低ですよ。
これ全部ピーちゃいます。
全部ピーですよ。最低ですよ。
最低やな。
いやでもまあきっともう欲望が全部出し切ってる状態で、もうみんなももうガハハハって感じだったんですけど、はいはいはい、で浅本さんもすごいと、ま
あ、浅本さんどうでしたか。
いやなんか
その時の反応は、
いやでどんな反応するのかなって思ってたんですけど、うんうん、なんか受け入れていらっしゃって、うん、ハハハみたいな、
うん、あなるほど、まあまあもちろん冗談で分かってるからね、
分かってるからみたいな。
でも結構もうあながち冗談でもないという、
まあ、好きあらばという、
ね、好きあらばの人ですから、
イベント中に口説く方ですから、
ね、そうですね。いやで結構もうご自前の
ね、
洋服、はい、セットアップされた、
はい、チェックの
チェック柄のビビアン風のおしゃれなところもお酒をちょっとハイボールこう
バッシャー行ったらしいですね。
バッシャー行っちゃったんですか、
はい、自ら
こかしちゃった
って、うん、お気に入りのジャケットをハイボールでビシャビシャにしちゃった、
ビシャビシャにして、ああみたいな、うん、やばいやばいやばい、まあいいやいいやみたいな感じになっていらっしゃって、でもうもう松田さん大丈夫ですかみたいな、で私たちがもう心配して、で結構いろんな方とかにも電話されてて、で、
はい、
もうすごいもうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなって、はい、でやっぱまあ、記憶にないんだろうなって思いながらも、うん、松浦さん浅本さんに言った言葉覚えてますって聞いたら、
はいはいはい、
なんて言ったっけ俺みたいな感じだったので、
は
い
は
い、
覚えてはれんかった、
はい、なんでそのさっきのからしを塗りたくるぞ説を話したところ、うん、すごく笑っていらっしゃったので、うんラブ&ピースみたいな。
それを松田さんに伝えた松田さん笑ってたんですか。
笑って
もうおかしいってそこでね。嘘でしょってならない。マジですか
マジですか、そうでしょみたいな。
あれ河合は合流はしなかったの。
僕らあの後まだもう一軒行くってなって、そうなんですよ。で打ち上げ僕ら、うん、その愛菜ちゃんとか松田さんが打ち上げされてるぐらいの時に僕らも始まったじゃないですか、はい、イベントの打ち上げが、はい、健吾さんもご一緒させていただいてて、うん、でまあ先輩だらけ、もう大先輩だらけやったし、僕らその出させていただいたケンコバさんとか、はい、プランナインさんとか、まあ他にもいろいろ先輩方いらっしゃって、でまあ松浦さん電話いただいてて、まあちょっと先輩と話し込んでた最中やったんで出れなくて、はい、でまあちょっと話一区切りついたから外出て松浦さんに電話したらもうペロペロやって、うもう電話越しにあめっちゃ酔ってはる感じやなと思って、あいがいつ来るの
ドラえもん、大山版ドラえもんみたいな。そうそうそう、水田わさびではない。信代版。
信代版のいつぐらいな。
やってて。間延びした感じの。
で、今ちょっと僕らも今始まったとこなんですよ。うん、でまああの一軒目でパッと終わったら絶対僕ちょっとでも行かしてもらうんで、うん、まあ僕ほんまに行きたかったし。うんなんか早く来ないとマナちゃんもビショビショだよって
松浦さん松浦さんよそ様のタレントですよ
早く来ないとよそ様の
タレントにな
んて言うの
なんて下品なジョークでしょうか。
それだけ言われてマナちゃんに電話バトンタッチされて電話越しでマナちゃんとめっちゃ気まずかったんですよ。マナちゃんは前に言ってないし何言うていいか分かんない。
河合はじゃあ俺のあの三つ目は何もやらんかってなお前。
そうなんです、すいません申し訳ないです。
三つ目
はい、まあ一応目は受けてたんです、すいません。
何ですか三つ目って。
ここで言わねえ。
ここで言われてるのを触りだけ言わんといてください。
気になりますね。
お前俺の3つ目はもうほんなんもう何もしてないやん。
そうっすね、正直あの日はつい
小林忍者軍の草として生きよう。忍びの小林のな佐藤に草として生きようって言ったらあれは守ってへんねんお前は。
あれちょっと遂行できなかったですよ。
そのお前これ忍者の世界って切腹やから
な。厳しいね。
そうっすね、任務を遂行できない。だから打ち上げに行って何かをしてこいっていうことですか。指示がケンコバさんから下されたっていう。
逆に何もするなと。
はあ、
そこの国の民として生きて耳を澄ませっていう
こと。耳を澄ませ。
もうそこの国に潜入してそこの国民として生きようと。
そうですね、
こう似て子に従いスタイルみたいな、はいはい、
で自然に調べたんではなく自然に入ってきた情報を、うん、我が忍びの里に帰ってきて伝えろ。そう、まあ、簡単に言ったらマナちゃんのマネージャーさんの情報を集めてこいって、はい、
それ俺らが打ち上げしてた前半と中盤と後半と3回言われてる
お前から質問はするなと。自然に漏れてきた例えば彼氏がみたいな話が出てきたのを俺に伝えろと。寂しいんすよみたいなのが伝え出てきたら伝えろと。
言葉拾ってこいみたいな感じですね。
生の声拾ってこい。インタビューしたらこうなんか変わるかもしれない。
そうですね、だから気遣ってそれこそねリップサービスもあって言ってくれる人も分からへんから、うん、
Q&A じゃなく
お前からは聞くな。お前はずっと耳を傾けるんやって、う
ん、あの3つ目も切腹せよお前そこで。
死んでも死にきれない
そんな任務が。
いろんな思いが交錯した打ち上げやったんですね。
そうですね、
あの夜やったんです。台風一過の
台
風一過の
台風一過のところにね飛び込みたかったんですけどね。
台風でしたね。
もうだから3、4時間はだから飲んで。
いやでも2時間くらいですかね。結構もう、
まあ、そうかラウドブラザーでも飲んでたし、
はい、飲んでいらっしゃったので最後打ち上げでもう完全に崩れ落ちてじゃあ帰るかって感じになりお開き、うん、いや
なるほど、
うん、そうですね。
松浦さんが膝から崩れ落ちたので終了。
松浦さんは5時間ぐらい飲んでるってことですか。
あでもトータルしたらそうですね、5時間近くは、ま、
松浦さん実はその後もちょっと行ったみたいですけどね。
あそうなんですか、うん、
すごいやな。
本当ですね、飲みに行かれたんですか。
なんかキャバクラみた
いな。そうですか、
行ったみたいな。
お一人ですか。
いやいや田中さんと行ったみたい
な。あ、そうなんですね、知らなかったですよ、うん、タフですね。
すごい、まあそのね、この曲 の, そのプロデューサーの方もすごくタフな元気な方ですから、
うん、そうですね。
でまあ次の日9時10分の新幹線で帰るの会議間に合わんかったらしいけど、
はいはいはい、
ナンバーで起きたのが8時41分やったら
しい。アウトですね。
そうだね、アウトですよね。まあ、そこのその後どうなったか聞いてませんけど。どうやって本当若手社員に知ったとかしてんねやろな。どんな気持ち。
知ってるでしょうしね、この番組のことも。
ただ漏れですもんね、結構。
この番組聞かれた会社との威厳も何もあったからね。 偉いさんやぶ。
そうですね。うん、いやね、まあ、あのまたイベントがあった際はね、はい、ぜひ松浦さんまた打ち上げにも来ていただいて、
はいはい、またレジェンド作っていただきたいですね。
レジェンド作っていただければなと思います。さあということで、まなちゃん相談メッセージの方今週もいろいろ届いておりますので、まなちゃんじゃあ早速紹介してください。
はい、福岡県のゲドガッパさん、35歳女性からのご相談です。
久しぶりですね。
まなちゃん、ケンコバさん、アインシュタインのお二人、こんばんは。
こんばんは。
初回から毎週欠かさず聞いております。すごい。私は現在35歳独身で彼氏は長年いません。なので当然セックスにも縁がありません。楽しみといえば仕事の後の一杯と休日のプロレス観戦や映画鑑賞ぐらいです。恋愛はもう諦めています。しかし性欲だけは人一倍あるのでほぼ毎晩オナニーをしています。私は栗派なのでイロハミニを愛用していますが、他にもいいものがあればいろいろ試していきたいと考えています。というわけでまなちゃんに質問です。はい、まなちゃんのおすすめのオナニーグッズはありますか？これがあればもう男いらないというぐらいの快感が欲しいです。よろしければ教えてください。よろしくお願いいたします。
あ、これマナちゃんに聞きたいね。
これで、
いや実は私結構おすすめのグッズがありまして、あの浸透してるかどうかはちょっとわからないんですけど、
はい、興味津々。健康さんは当たるんですか？当たらないグッズのはずですから。
あ、そうですね、はい、あでももしかしたら乳首にも使えるかもしれないです、はい、あのクリ吸引器っていう、
はい、
あの理科室 の、
はい、
あの装置で あるようなこうキューってこう吸引していくタイプのアナログな感じの、はいはいはい、あのクリ専用の
搾乳器みたいな
やつ。あ、そうです、搾乳器のものすごい
ちっちゃいやつ、
ちっちゃいバージョンのやつがあって、それをクリにこう当ててこうキューって空気を抜いていくと、うん、クリがこう引っ張られて圧迫されて気持ちいいみたいな。
覗き込んでください。
今はしないです。
ラジオはやから
といってジェスチャーだけでも見ようかな。
ジェスチャーで、まあまあ、じゃあ
ちょっといい加減な情報ラジオ伝えられん
の。まあ確かにもちろんそれはそうです。
なんかこう、はい、ポイントでこう、
ポイントで興味津々
はってこうつけて、
はっ、その少林寺的に、
少林寺的につけて、はい、こうキューってす、乳首にも多分できると思うんですけど。
いいですね。
伝えて伝えて。いいですね。じゃなくて、久保さん伝えてください
と。それあれ、ちょっと心配にもなるんですけど、その、はい、伸びるんじゃないですか。
あ、なんかよくね、その言いますよね。
うん、でもクリって結構こう引っ張ると大きくなるらしくて、
はいはいはい、確かにあの巨大クリとか見
たことありますよ。巨大クリとか、私よく画像とか結構見て、はい、すごいこんな大きくしたら気持ちよさそうだなと思ってやってたんですけど。
はいはいはいはい。巨大クリになりたいぐらい。
巨大クリになりたいくらい。
確かにね、見つけやすいしね、こっちもね。
見つけそうですね。そうですね。
たまに見つからない人いますもんね。たまに。
ああ、小さい方はね。はい、その座れるということは気持ちいいんですか？その振動が当たるとか、でも気持ちいいとかって言うんですけど。
座れるのは。
でも舐められるのとまだ違うじゃないですか。
まあ、そうですね。
座れるのも気持ちいいですか？
座れるのはすごい気持ちいいです。あのなんか痛くない程度の吸引なんで。なるなんかこうちょっと程よい刺激で引っ張られて、でなんか痛くもないし、なんか自分だとできないけどこの吸引器だからこその 締め付けというか。
まなちゃんもあの栗派なんですか？
私も栗派ですね。なんかあのちょめちょめちょめってされたいんですよ。
山城慎吾さん以来に聞きました。
なるほど、
はい、
ありがたい話、
ありがたい。でも健康さんも使えるんじゃないですか、その乳首攻められる時に女性にそれ使ってもらうとか。
あ、そうですね。だからもう本当に俺もなんとかこう何ですかね、あの1日2日だけでもクリトリスでけんかなとか思ったりするんですよ。
先端にですか？
女性になりたいとかじゃなくて、
クリトリスだけに
ことやねやろ
う。確かにそうですよ ね、
そうですよね。
その刺激っていうその感度どれぐらいのもんなんか分かんないですよね、
う
ん
う
ん、
でも男性器でいう気筒の部分に匹敵するぐらい気持ちいいみたいな。
手術するときはその気筒を使うっていうもんね、うん、
はいはい、
うん、
いやでも分かんないですね、
う
ん、
初めて聞いた
ですね。そういうのは割とポピュラーに売ってるもんですか、その吸引器というか。
私吸引器はネットで買いました。
あ、そうかな。
300円くらいで。
あ、安
っ。安っ。送料の方がするぐらいの。
あ、なるほど。
もう安価で売ってて。
本当にその辺使うやつなの？300円で売ってるって。
多分
全く違う理科的なものを本当にそれで買ってくれるんじゃないです
か。代用品かもしれない、
代用品かもしれない。
いやそのパターンもあるかもしれない。確かに。
いやでもこれをまあ、栗吸引器だと箱に入れてしまった人は天才だなと思います
ね。なるほど。じゃあぜひね、このゲドガッパさん、ゲドガッパさん綺麗な方なんですって。
そう、ゲドガッパさんのお知り合いが一回メール送ってくれたこと。
はい、そうなんですか。
評判の美人。
まあ、なんかおすすめしてしまってすみません。
いやいやいや、それはね、もう、はい、じゃあ続いてお願いします、
はい。続いては神奈川県のたくさん、19歳男性の方からのご相談です。はい。ケンコバさん、マナちゃん、アインシュタインの二人、こんばんは。初めて投稿させていただきます、僕は現在高校からの友人の女の子に週に1回勉強を教える会を開いています。そしてその子と会うたびにエッチしたくなります。しかしその子とは数年来の付き合いなので、そういった関係に持っていっていいものなのか悩んでいます、女性からすると、長いこと友人として付き合ってきた男性からエッチを求められるのは嫌なのでしょうか、また男性の皆さんはこういった場合どうしますか。
どうしよう。
どうしよう、ポジティブに。
どうしよう。いやでもこんなんあったらね、めっちゃいいっすよね。
19歳。
毎回会うたびにそのエッチしたくなるという気持ちになれるだけでいいですよ。
それだけでいい。
いや、よく言えばしたいですけど、そう思えるという気持ちがまずその芽生えるのが素敵だと思います。何だと今の。マナちゃんの。あ、ちょっと一緒に言ってもた。あれ、そうは思わないですか。
おでも、どうやねん、まあ、した方がいいと思うけど俺は。
そうですね、
仕掛けるということですか。
うん、でも向こうもそうでしょこれ。
いや同い年やね、まあ、僕もそう思います、うん、絶対そう、
うん、じゃなかったらその、うん、勉強教えてという大義名分があろうがなかろうか、その同じ部屋で2人でっていうのはね、う
ん、でほんまに勉強教えてほしいだけやったら絶対外で教えてもらう。そう、図書館でっていうやん。
ああ、
絶対家には招かない、
うん、という場合はどういう感じでそのアプローチを仕掛けていったらいいんですか。
うん、
ほんまにだから見せるしかないんちゃう。
抜き出すみたい。
スパルタやからな、うちの先生。
タインタインを
だからその何ちゅうの、
いきなり見せるんですか。
いや、いきなりはちょっともう変質者になるから。
まあまあもちろんね、それはそうだと思いますけど、
なんかさ、その、はい、ここちょっと線引いときっていう時、そのチンチン差し出してやるとか。
定規
代わりに。
メモリ振っておくと。
そうそう、メモリ書いてお
くとね。メモリ振っておくとね。
顔フラージュ。
15、20とか言っといて。
でまたそのメモリもまた大きなったりちっちゃなったりするから。
そうです。今ちょっと精度が悪いから後でにしてるみたいな。
ちっちゃい時に書いてしまったがために。何なの？1センチが全然ちっちゃい。4センチぐらいあるやん。
尺と変わっちゃうみたいな。
いや、まるちゃんもえらい楽しそう
やね。いや、そうしたら面白いなと思って。
絶対そうやと、まあ憶測でしかないけどね。
これはもう十中八九間違いないですよね。
いや、でもいきなり言われたら女の子びっくりしちゃいそうですけどね。なんか、
でもこれって女性目線で見てどうですか。
まあでもやっぱり勉強っていう名目で合ってる
でしょ
わけなんで、なんかもう一回しちゃったら毎回そうなっちゃうじゃないですか。
まあ、絶対それはそうですよね、うん、もうそのためだけになって勉強はもう一切しないでしょうね。
そう、それもまあ他のそっちの勉強もまあいいですけど、うん、でもやっぱりなんだろう、関係性はちょっと崩れちゃうような気がしますね。
まあ確かに友達ではなくなっちゃったりするんかも、
戻れなくなっちゃうような。19歳ですもんね、お若いですよね。
そうですよ、19歳ですが、うん、浪人中とかなんですかね、高校の友人が。
ひょっとしたらそうかも分かんないですね。浪人中やとしたら、したらもうでも勉強しなくなるでしょうね。
まあそうやな、うん、
やっぱりそのことで頭いっぱいになりますもん、
確かに妄想で一日終わっちゃいますもんね。
いやでもこの、あ、どうやねんのかな、俺はするべきやと思う、俺はね。
そうですか、
うん、
それはなぜゆえにですか。
なぜゆえにですか。
だってもうおかしなるやろ。
ああ、まあもう頭の
なんかそれでいっぱいですもんね。まあ、それしか考えられへん、うん、あ、
してもせんでもですよね、
う
ん、
そう、あ、世の中でどんなにこう辛い事件があろうが、 それどころちゃうねんってなっちゃうやん、うん、
そうですね、うん、で一回そのいきなりそのセックスの雰囲気に持っていくんじゃなくて、ご飯誘ってみたりしたらどうですか。この勉強は勉強でとりあえずしてみて、
なるほど、違う機会を設けて、
違う機会を設けて確信を得たら、この
いやそれ誘いにくいよ、教えてる方やで、教えてもらってる方やったらお礼にとか何らかの言い訳できるけど、
そうか、ちょっと誘いにくいですかね、確かに。
うん、まあ、だからこうなんかやっぱチンチン出すっていうのは確かに行き過ぎやけど、頭だけ出しとくとかよく分からへん、多分頭だけがあったらよく多分分からへんと思う。
あれそんなエロないですもんね。
そんなエロないって、いや、うん、結構な露出ですよ。でも
夏ね、これから集まってくるから短パン、ちょっと短めの短パンとか履いて、
ちょっとあれですか、
可愛らしい、
ズボンの裾から垣間見えちゃうみたいな感じですか、うん、結構や
っぱり、ね、確かにこれから暑いからね、あの頭がシールみたいになってる時はね、な、暑い時
くっついちゃった、
くっついてペリっていうね、太ももの内側に。
これも男しかね、
シールね、
シール化するやん、
わかります、
何回もシール化する、何回も剥がしてまた貼れるタイプのシール、
この付箋貼っときいて、このパッと
剥がれにくいやつ、
なるほどね、付箋代わりに頭をこうパッと貼ってもろて、その反応を見て、
うん、2個限定になっちゃいますね、
2枚しか貼られ
てない
、頭だけを見て浴場する女の子いるんかなっていう、
まあ確かに、
うん、難しい、
難しい、
解決できたでしょうか、すみません、
正規を文房具に
、ということが僕たちの答えでございます。
はい、
はい、というわけで、マナのケンコバさんのが欲しいのの相談メッセージのわけですけど、僕にも言ってくれるんですか。
してたんですね。
ありがとうございます。はい、相談メッセージの受付は fmosaka.net、はい、fmosaka.net のリクエストフォームから天ガチャ屋を選んで送ってきてください。
はい、まあ、じゃあお知らせ大丈夫ですか。
あ、はい、ですね、本日6月6日も福岡でちょっとイベントさせていただいてたんですけど、はい、明日6月7日も実は Q&A トップワン様にて11時半からまたイベントをさせていただきます。ちょっと離れてしまうんですけど、福岡もしよかったら遊びに来てください。
お昼の11時半ですか。
あ、そうです、お昼の11時半からになります。はい、すいません。
いや、だってまだ分かんないで
しょ。6月6日空いてるかもしれない。
だって今日まあ収録からだとちょっと先じゃないですか。まあね、あと1週間2週間の話でしょうけど、そんな先のスケジュール分かってらっしゃらないじゃないですか、まだ。
まあ抑えたらいいやん。
明太子チュッチュできますよ。
あ
聞いてるじゃない、笑い声。
育ちの言い方なんでしょうね。
品のある風習でしたね。気品あふれる。
すごくいい。すごくいい。
いい、なんかナイスフレーズでしょ、今の明太子チュッチュできますよっていうのは。
博多明太子チュッチュが、
ね、はい、すごくいいな、
待ってるので。
マナちゃんの高菜かき分けてね、俺も
高菜かき分けて
急に下品ですね。急に下品です、
ね、落差がすごくありましたね。
マナちゃんどうもね、ありがとうございました。
また
明日イベントありますので、皆さんもしお時間ございましたら行ってみてください、はい、
よろしくお願いします。
天が天が天ゲスト、さあそれでは本日のスペシャルゲスト紹介しましょう。2度目の登場、ダブルアートです。
お願いします。
お願いします。
2
回目です。
2回目です。お久しぶりになります。だいぶ
1年ぐらい、
はい、告知しても
早すぎるでしょ。
ちょっと久しぶりなんですから
。お前らな、そのなんかさっき巻き出てんねん。
いやいや、そんなん言われても
マナちゃんの投稿あと1つあったのに、もうそれも加藤ですみたいな。
いやいやいや、そんなん、
それは僕らのせい
じゃない。お前らそんなんかハードコアやってたやったけ。
そうです、
覚えてくれてるんですよ、嬉しいですよ。
そんな仲間使って圧力かけたんちゃうの。
かけてないわ。そんなない、そんな力ないですよ。ないですないです、そんな
マナちゃんの
申し訳ないです、マナさん、本当にね。
もう謝ろよ。
なんでなんすか。
いや、大丈夫、
謝ろよ。謝ろよ。
カットしてんねん、こっちはカットしてんねん、お前。
いやいやいや、そんなん言われても。
ちょっとマナちゃんが来てから、ケンゴバさんがピリつく場面がちょっと増えたん
や、はい。そうなんですか。
前までそんなことなかったんやね、やっぱり。
なかったんけど。
守るべきもんができたっていう。責任感。
勝手に守る、
勝手に守るから先でしょ。
勝手に、もう、確かに俺は孤独な先盛りかもしれない。ただいつかこれが歴史が証明するかもしれない。あの時守ってくれたんだ。
なるほどね。そういうことになるかもしれないですね。
こういう感じでは言い
放ってますけどね。
そうですよ。
だね。
ないやんって言われても、そんな、そんな、ないやってないでしょ。
ゲストでしょ、一応、スペシャルゲストで。
ライブやるやろ。
ライブやりますよ。ライブやりますけど、それ最後に言うもんじゃないんですか。いきなり言うもんなんですか。
いやいや、それはもう最後よ。告知は最後にして、会話だって妄想聞いてからじゃないですか、やっぱり。
そうですよね、やっぱり。
妄想うまい、聞いてくれましたね。
こんな奴らの妄想聞いてもな。
なんでなんすか。
いや、でも1年前とやっぱ変わってるかもわかんないですよ。
そうですね。
変わってますよ。
言うても。
はい、お前そんでかかったっけ。ジャバズハットみたいになってるやん。
スターウォーズ
そんなでかかったっけ。
いや、でも20キロ
太ってる。確かに太ってますね。
こんなにでかくなかったよな。
そうですね。
今何キロ。
今130です。
え、橋本慎也と一緒やん。
そうなんですよ。そうなんです。終わりです。もうやばいです。
やばいよ。
もう医者からも
言うたら、あの人言うてもまあまあ、まあ、亡くなられたけども、
はい、
亡くなったゲームもその辺あるんじゃないかと言われてるし、はい、スポーツマンで毎日あんだけ汗かいてる人でもやばいのよ。
筋肉ありきの、
そう、ね、別にスポーツしてないやろお前。なんかそのハードコアでずっとやってるよ、
ね、でもフットサルとかもするんです
よ。どないやねお前。太陽のもといけるな。ハードコアに出たやつが日陰もんでおるよ。日陰も。
確かにそうです。
何やねんそれ。
病院行ったんですけど、
やばい言われるやろ。
血液検査して、でもこのままじゃ死んじゃうよって言われました。
言われる。
どんな医者。
絶対死ぬよな。
ほんまほんで今ダイエットしてます。
ああして
でも毎日サイクリングして。
どういうダイエット。
夜はもう炭水化物抜いてサラダにして。
女かお前。
抜いて
る、はい、なるべくヨーグルトとか食べるようにして。
マジで、はい、女俺のとってきのダイエットやる。
えそんなんあるんですか。
うん、
ぜひそれを教えてください。
バカ食いガブ飲みゴロゴロダイエットっていう。
いやそれ
太る。あ
バチバチ太るでしょ。
暴飲暴食にして。
で俺はもうそんな20年やってんのに、
はい、
体重変わらへん。確かに
健康さん
って俺変わらへんね若い時から。
なんでなんですか。
多分、
はい、
ほんまにみんなの想像以上に下痢してるからじゃん。
仕組みがない状態やから
全部出てるんですね。
PP やから。
あ
ほぼほぼ
それ、うん、そうなんですよ。それがダイエット
なんだ。 PP にならなあかんのよ。
PP 全然ならない
です。池田はでもお酒も飲まないんですよ。
え、そうなんですよ。酒飲まないです。
飲めないんです
よ。どういうことやねん。ハードコアのやつが酒飲まない
って。卵も
吸わないです。
嘘やろ。
はい、はい、そうです。
なんやお前、太陽のもと生きるお前は。
そう
やねん。どっちやねん。もう分からんわ。
昔から遠ざけられたり近づけられたり。
まあ、そのバンドもお前らまだやってんの。
バンドをまた、
まあ、またね、
あのこれでまたね結成するんですけど、プラチナ5っていうねユニットを結成しまして、
今度はスカバンドをやろうっていうことでみんなでいっぱい。
スカバンド
初めての楽器にみんな挑戦してるんですよ。
いやすごいですよ、ほんまに涙ぐましい努力ですよ。
練習して
練習してますずっと。
それをまあ先生も教えてくれる人もいない
んですよ。いないんで自分たちで、まあ、僕もあのドラムを始めようと思って、
うん、
はい、でドラムセット買って家に。
で今もすぐやられるもんちゃうやんドラム
な。そうです。でも今ずっと毎日触っ、あの叩いて練習してます。
なんやねん、努力すんなよ、はい、何がハードコアやねんお前。努力の塊やないか。
いやいや、
努力と健康、
そこはもう絶対に見せないですけど努力は、は
い、ラジオで言うてもうてんす
よ。いやまあしゃあないから、
は
い、
ありがとうございます。
パッパと妄想聞こう。
も
う
そんなんすか。パッパとそんな
興味なさそうやな。
どっちから
行く。僕からほん
とゆっくり話すよ。ゆっくり話すよ。
時間稼ぎ。
ちょっとした反抗や。
全然あのこれはもう平気で切れるから
。平気んねんお前。
平気でプツってい
け。やめてくださいよ。
じゃあ行けたから
。僕はね、あの大好きな AV がありまして、
うん、
あの友達の彼女とみたいな
やつがあって。うん、あるね。
まあ、僕それの一番てっぺんが、芸人の先輩の奥さん。
うわお前危ないし
かそんなんか。やっぱそのね、やってはいけないことにめちゃくちゃ興奮するんで、
はいとか、
まあ、例えばだから河合さんが結婚しはって、なんかこう家招待してくれたとしたら、こうなんかご飯作ってくれてるで、河合さんがまあなんかちょっと俺もなんか一品作るわってキッチンでやってくれてる間に奥さんが誘ってきて、でその河合さん気づいてない間にずっとっていう。
最低な、はい、お前なんやねん。
で受け答えはちゃんと奥さんしてるっていうね。
ああ、何にもその
あ、はい、あれタオルどこやったとか向こうで声聞こえてんの、
聞こえてんのに、うん、あそこあるみたいな言いながら、はい、
にらめっぱしてい
ませんそれ声殺しながら、
可愛いの嫁やったあり
う
るわ、
いやそうなんですか、
まだ見ぬ僕の嫁のことそんなのやめてくださいよ、
ギャルとかでしょどうせ結婚する
の、分かんないですよそれは、まあ可能性はありますから、
可能性
こそ捨てきれませんけど、は
い、僕もそんな感じでございます、
エロいわ
お前もさっきえらい怒ってるな、 そうですね、そんなん許されへんと、妄想でもあかん、
妄想でもやっぱり
あかん、
先輩の
真面目やからな、
毎日はこんなん言うたら夏美さんに手出せろお前やろ、浜田さん
のお前どれぐらいとこったタイプ出したな、
浜田さんのね、そうですよ、は
いはい、言うとな大先輩のっていうこと
で怖いっすよ、
はよ妄想行けや、
田口の妄想聞いてみようか、
聞いてください、はい、
僕のパッパッと
な、いやもう僕は妄想ですよ、うん、まあ、付き合ってる彼女、うん、
もうちょっと巻きで喋って、
ダメですね、ゆっくりこういうのはゆっくり焦ったらやっぱり
そうやな、
はい、順風満タンにね、
うん、なんて、なんて
順風満タン、
順風満タン、お前何してもいいけど、何してもいいけど賢い振りだけやすい触れへん、もう使いこなす
そういうのムードが大事なんですよ、はい、剣道さん、
はい、剣道さん上で呼ぶ人は
も
う
もういい彼女ですよ、優しくて可愛らしい思いやりのある、うん、で、うん、もう順風満帆に、うん、ね、付き合ってた、うん、でもある時ね彼女が言うんです、うん、実は私あなたに言わないことが言わない、
言えない、言えないことがあると、
うん、全然喋れない全然喋られないけど、
ね、緊張はしてない、
緊張はしてないです、ろれつが回らないです、あの私は風俗で働いてたの、
うん、あ、経験があるってい
う、もうそんな思いも言わなかったことで、うっせやろ、ほんまにお前がか、うん、そんな働いてたんか、うん、それどういう風俗や、うん、そんなお前本番とかそのマットヘルスとか
いろいろあると、
なんかいろいろあるけどお前どういうやつや、うん、見るだけのやつやって言うんですか、うん、まあ内心ちょっとは良かったって、う
ん、まあまだ
思う、うん、あそうか、ほんで何もなかったんかそれはみたいな、うんって小さくうなずきを、なんかありげやったから、うん、ちゃんと問い詰めるんです、うん、もうなんかあったんちゃうんかお前、うん、って言うたら、いや実は私も初めてそういうとこ働いたから、うん、やっぱそういうとこ選んだのに初めてのお客さんがすごい強引な人やったみたいな、うん、で助けを呼ぼうと思ったけど呼べなかったんで、でもうん、てうん、その間股間グワーさられて彼女が、うん、ね、うん、でおっぱいブワー舐められて、うん、お前そんなやられてなくて声出したんかお前、いや声は出さなかったっていうんですよね、で窓でそ曲なんで止めるんです
よ、じゃ妄想じゃないんですよこれ、これもう
妄想やねん、妄想や、
これ事実ですよ、ガチガチの事実ですよ、
お前何やねん、妄
想ですよ、いやいやそれを妄想してるんですよ、
でもええやんか、
ね、それで、うん、お前あかんぞ、
どんな声
やってる、入ってる、トーンやめろ、その
どんなやつや、うん、いやもうハゲでデブのチビの60ぐらいのおっさんや、うん、そんなやつにお前去られたんか、でなんで助け求めんかって、いやもう怖かったから、いや怖かったからって、そんなお前、ほんで今一番僕が大事なとこ聞いたんですよ、うん、お前は行ったんかい、
ああまあまあな、
いや
強引にや
られて、それはもうって小さくうなずいて、うん、その行ったっていう言葉をおかずにするオナニーがいっちゃん気持ちいい、
わかる
わかるんすか、わかるんすか、
まさかの共感得たで、
共感
やこれね、わかりますよね、
お前らの今日の2人とも俺結構わかる、
実は響いてあった、
行くんかいって
かる、そうですね、ちゃんと聞い
てました、ね、腹も立つし、ね、腹立つわってこう、またその気持ちでまたじらしがまたやれるっていう、
一番ええのはもう一番ええのはまあ難しいけど、はい、自分は生かしたことないのにっていう状態ね、
なるほど、
ジェラシーから来るやつですか、
人に先越されてる、
しかもそんな汚いおっさんにみたいな、ね、
大事な彼女から、
大事な彼女がそうなってまうっていう、
いっぱい酒入るわその日は
ほんまですよね、何度やっても 忘れられないけど、でまたそれをおかずに してしまってる自分もね、やっぱ情けないけどでもやってしまうっていうその気持ち、それぐらい気持ちいいですよ。
はい、めちゃくちゃ事実
です。すごい身近で喋ってくるやんか。
じゃあちょっと
妄想ですからね。
パッと告知して帰ってくれるかな。
なんでなんすか。
あんな共感してくれるから、もう
共感はしてくれたけど、
いいですか告知させていただいて。僕たちダブルアートはですね、6月10日の、水曜日に、夜7時から漫才劇場、吉本漫才劇場で、プラチナ5 2発目ライブというイベントをやります。はい、出演はアイロンヘッド、ダブルアート、ツートライブ、ミキ、バンビーノ、はい、ネタもやりまして、コーナーもありまして、はい、なんと芝居もありまして、はい、そして最後はですね、先ほど言いました、はい、スカバンドというのに挑戦してますので、はい、特典などいろいろありますので、はい、ぜひ見に来てください。はい、そしてですね、はい、6月20日の夜7時からこちらも吉本漫才劇場で、バクノスケ、カバとバクノスケのバクノスケプレゼンツ、BDB、爆裂地型バトルというのに出演しますので、うん、はい、こちらの方も、ぜひ見に来てください。お願いします。
はい、
お願いします。
バンドやんねんな。
バンドやりますよ。みんなトランペットとか練習してるんで。
やりすぎやちょっとも
ね。
やりすぎ。
やりすぎて、まあいろいろやりすぎてますけど、いろんな部分を見出すためにやってるんで。
何個かはしょろかこれ。
なんではしょるんすか。なんでそこまで任すの。イベントは自由にやらせてください。なんでそこまで任せなあかんの。
BDB やめよこれ。
なんでこれや。俺らがやってるイベントちゃうし。
僕らのでもないし。
それかははしょろ
みやし。なんでだはしょるの。別にやし。
でもこのプラチナ5は毎月の。
毎月そうなんですよ。これからどんどんやっていこうっていう。
格付きにしよう。
なんでやん。なんでそんなことするの。
いいじゃないですか。
一回ゲストで来てください。
7時からやろ。これ4時15分からにして、15分縮めよう。
なんでそんなことすんの。
何の意味があるんですか。
何で15分縮めるの。
やらせてください
よ。会員の時間もはしょるんですか。
ぜひ見に来てください皆さん。お願いします。
お願いします。
というわけでこの時間のスペシャルゲストはダブルアートでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
深夜1時30分からケンド小林と
アインシュタインの稲田と
河合がお送りしてきました。テンガープレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガジェでございます。最後にメッセージを紹介させていただきます。東京都のラジオネームペニオカ製紙工場さん、35歳の男性の方からいただきました。ケンコバさん、アインシュタインの皆さん、お疲れ様です。先日ネットニュースで見たのですが、和牛がルミネでライブを行い大爆笑を取ったとの記事、そして RG さんと RG が90分あるあるを歌いながら、和牛川西が河内弁で90分管を巻いてくる回というライブを行うというのを見ました。和牛は勢いがありますね。アインシュタインのお二人も負けずに頑張ってください。いつかお二人が RG さんと RG が120分あるあるを歌いながら、アインシュタインなどが正直言っていいですか1回ありますを説明してくる回、いや RG が120分あるあるを歌いながら、アインシュタイン河合が120分ギャルとまな板ショーをし続ける回が東京で行われることを楽しみに応援しています。 RG さんのねイベント大盛況ですから、
すごいですね。
はい、まあ、RG はあのことはいいかな。話そらそうとしてるけど、
いろいろやってますよね。4ヶ月とかも満杯になったり。
いや和牛の話したいんや、ペニオカ製紙工場は。
いやいや、
和牛さん、
和牛のは、和牛のはまあニュースで見ましたよと。でまああくまで僕たちに頑張ってくださいということでしょ、これは。じゃないですか。
今んとこ負けてますねっていうことです。
まあ正直それはなんとなく言われてる感じしますけどね。もうだって2人も負けずに頑張ってくださいって言われてますから、
うんうんうん、負けてる場合じゃないですよ。今負けてますけどと。
設定ますよっていうことですよ。
まあまあそうなんかな。
はい、
うん、
設定です。勢いがずんずんついてきてるから、うん、油断しないで
っていうことなんでしょうね。
油断しないで。
はい、
今だからもうアインシュタインが上にいると。
今ちょっと頭1個
抜けている。
抜けてます。
だから、ね、秋和牛したいんで。
そうです。油断して追い抜かれないでねっていうメッセージですよね。
あ、和牛に追い抜かれないでねってこと。
だとしたらなんかこの子のなんかねストップウォッチおかしくことになってる
よね。そうですね。なんか
ん、
うん、僕もでもそっちじゃないとは思ってるんですけど、ね。
そんな急に突っ放ねる。なん冷たいな。
いや突っ放ねるじゃなくて、僕らの方が下っていうことでしょこれは。だから
あんまそれ自分でしたとか言うなって。嘘でも強制張っていこうや。ノー。
いや や迷いに迷ったキャラで来なよ。お
前今日セリハルの大事
なこと。セリハル続けますよ。
ということで番組ではあれは剣道小林の仕業じゃないのか、時すでに天が新たなる天がワード、エロドクナイスフレーズ、天が大喜利ですね。大喜利のお題は天がのキャッチコピー、天がが僕らを丸々する、さて何をすると、あともう一つ、桜マナトップ100、1位は可愛い、さて86位はとなっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪 .net、 FM 大阪 .net のリクエストホームから天がちゃんを選んで送ってきてください。
86位も可愛いちゃうかな。
あ、ずっと、
うん、
1位から100位ぐらいまではマナちゃんのイメージは可愛い、
うん、
いや、うんじゃないですか、やっぱ大きいですからね。それでメッセージが採用されますとオリジナルステッカー付き天がをプレゼントいたします。
天がちゃんのツイッターも展開しています。皆さんからのいろんなつぶやきお待ちしています。
そして、僕アインシュタイン可愛いからお知らせがございます。アインシュタイン可愛いのトークライブ、1時間トークライブ、声枯れるまでというライブが、2回目、6月22日夜8時半からザザポケツ道頓堀のザザポケツというところでございます。前より1000円となっておりますので、ぜひぜひお越しください、はい、そして最後で、最後となりましたけども、
はい、
ビッグニュースでございます。
何ですか？
天がちゃんのイベントが決定いたしました。
あら、とうとう？
とうとう決まりました。ありがとうございます、天がさんの10周年を記念いたしました公開収録イベントとなっております。しかも今回は東京での開催となりました。
そうなんですか？
詳しくはもう近々に発表させていただけると思いますので、
はい、
この天がさんの10周年を記念いたしました天がちゃんの公開収録イベント、ゲストも、
はい、
決まりつつあります。もちろん、もちろんマナちゃんも出ていただきますし、
そうですか、はい、
まあおよそ1年ぶりの1年半ぶりぐらいになるんですかね、公開収録。健康さん、またよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは来週も深夜13時からお会いしましょう。
待ってない。
あら、
お相手は剣の小林と
アインシュタインの河合と
アインシュタインの稲田でした。
さよなら。
さよなら。